牧野さん、新年1回目の放送なんですけれども、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。また本年もよろしく
よろしくお願いいたします。
脱線静岡の底力、今年も一生懸命頑張って、
そうですね、素晴らしい年ですから、ぴょんぴょんと跳ね上がっていくように ね、
そうですね、素晴らしい皆さんをね、ご紹介させていただきたい、そういうふうに思います。
さて、新年1回目のお客様ですけれども、ふさわしい方ですよね。
今日はですね、静岡の久能山東照宮のですね、落合秀邦宮司様にお越しをいただきました、はい、そして昨年ご案内のように、静岡の久能山東照宮がですね、国宝に指定されまして、はい、非常に今全国から観光客もですね、たくさん来てくださるようになってますし、地元の皆さんも非常に東照宮を中心に盛り上がっておりましてね、
はい、
多分今年の正月は本当に忙しい正月だったんだ、
ね、本当にそういうふうに思いますので、ね、はい、指定されたということは私たち県民市民としても嬉しいことでしたよね。
そうですね、誇りに、ね、なりますよね、私たちの。
というわけで宮司さん、新年早々ですけれども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。おめでとうございます。
おめでとうございます。
落合さん、今日は本当お忙しいところありがとうございます。
どうも。
今年の正月はどうでしたか？
そうですね、やはり国宝効果というのが、あったと思いますね。だいぶ増えております。
皆さんね、綺麗になった、なんか大修理でとても美しくなったという、
はい
ね、
はい、
そんな東照宮をもう一回見ておかなければっていう思いが強かったと思いますけれどもね。
そうですね、私もね、寝小屋とか顎に親戚があるんですよ、非常にね、賑やかになって盛り上がってね、喜んでますね、はい、
私も平成の大改革ですか、大修理です、
大修理ですね、はい、
なってから一度も見たことないんですよ。ぜひもう今年はね、もう、初詣兼ねて伺いたいと思ってるんですけどね。
久慈さん、どんなところが国宝に指定されて、久能山の魅力とかそういうことについて。
はい、久能山東照宮は徳川家康公をお祭りする神社でございますけれども、はい、神様をお祭りする部分のことを本殿と言います、
はい、
でそれから私たち、一般の人たちがお参りするところを拝殿と言います。でそこを石の間という建物で、つながれているということですね、はい、で本殿、石の間、拝殿、これを一つになってまして、でこれを社殿とこう言うんですが、ですから久能山東照宮社殿が国宝に指定されましたということです。
それは素晴らしいことですよね、
はいはい。
それ以外にもね、その周りを取り巻く唐門とか東門とか病門とか回廊、比叡神社、あと神楽殿とかいうのが十数箇所ですね、別に重要文化財に指定されております。
そのすべてが今回こう美しく蘇ったっていうことですね。
そうですね、もうやはり漆塗りの建物でございますから、ちょうど修理の時期が来てまして、私が宮司になるとすぐですね、それに取り掛かりまして、2年ぐらい前に終わったということですね、はい。
修理をしている中にですね、
はい、
久能山東照宮は、はい、昔ながらのいろんなその魅力といいますか、素材がずっと残っていたんですか？
そうですね、今回ここに指定されることになったのはですね、7年かけてその修理をする間にですね、漆が塗ってありますので、全部漆を取ってしまいます。
はい、そうですね。
そうしますと本来の、この建築部材が出てきますけれども、それがほとんど原名当初のものであるということが確認できたということがね、決定的になった要因だと思います。
そうですね、はい、もう明治維新になってから旧徳川さんの、ね、関係というのはかなり、ね、解体されたり、ね、いろんな厳しい状況があったんですけども、久能山東照宮というのはその間ずっと耐えてきたんですよね。
そうですね、明治維新がありまして、明治まではすべて修理とかなんかは幕府の方でしていったわけですけれども、明治になりましてちょっと厳しい時期が続きますね。
はい、
そしてやはり全国の神社とかお寺もやはり、明治の半ば以降になりますと、なんとかちゃんと修理するような法律を整備しなきゃいけないということで、明治30年に古社寺保存法という法律ができますね、はいはい、で古社寺保存法で、特に有名な神社とかお寺というものの、修理の時期に来ているのは特別保護建造物というふうに指定されていきます、はい、 まあ、ところが、久能山東照宮と日光東照宮が特別保護建造物に指定されるのはそれから約10年過ぎた明治41年の8月1日に、はい、日光東照宮の社殿と久能山東照宮の社殿は一緒に国宝、まあ、当時は国宝と言われていますが特別保護建造物に指定されています。でそれからずっと来まして昭和4年に、国宝保存法というのができまして、でそのままずっと来まして昭和25年までですね、おそらく全国で1200ぐらいの建物が国宝に指定されてたんですけれども、昭和25年に全部それを、まあ、なくしまして文化財保護法に改正になりまして、で新たに国宝がこう指定され始めたんですね。はい、
そうするとだいぶ明治の末期になってから初めてこう認知されてきたというふうな感じになりますね。
そうですね、はい、うん、
戦争中もねよくああいう戦火の中守られてきたなっていう気はしますよね。
そうですね、まあ、先人たちのいろんなご苦労があって、創建以来一度も火災に遭わずですね、まあ、地震が あってもそう大した被害がなく、それを、まあ、その時の人たちの、まあ、力を持って、ね、全部修理してこられたということが、まあ、現在あることにつながっていると思いますね。
そうですね、もうそれこそもう400年以上の歴史の中で、
はい、
火災にも、ね、地震にも、みんなそれを乗り越えてですね、もう建設当初からのですね、
そうですね、
その価値がここまでずっと、はい、保存されてきた、守られてきたというのは、それはもう神社の関係の皆さんの力ですね。
そうですね、本当に、はい、本当に携わった方たちのご苦労を思いますよね。はい、
まあ、落合宮司さんが来られてからまたね、久能山東照宮の再建にはものすごい力を入れてこられましたんで、はい、宮司さんにはそのご苦労話とか、うん、あるいはその東照宮のさらなる魅力についてお話を伺えればと思いますけど。
そうですね、東照宮をですね創建された方が大工さんですけども、はい、中井大和の神正清という方なんですね。
はい、
でこの方が作られたものはですね、ほとんど国宝になって、うん、まあ、その周辺が世界遺産にもなっているというですね、方なんです。で、まあ、法隆寺の、まあ、大工さんとしてお生まれになった方ですけども、最終的には、まあ、今で言えば国土交通大臣ぐらいまで上り詰めたというね、まあ、1万石ぐらいまで行ったというすごい方なんです。でその実力をやはり家康公に認められてどんどん出世していった方がですね、最晩年に家康公が亡くなって、そして家康公のためにその社殿を作るようにと命令された、幕命を受けて作ったんですから、はい、それは残っているものの中でもですね、もう最高のものが残っているわけですよね。
そうですね、もう一つ一つの細工も本当に見事なんだと思いますけど、これそれがさらに美しく色漆塗りなんかも新しくなって蘇った、色彩も蘇ったっていうのでね、とても一度拝見しなくちゃと思って楽しみにしてるんですけれど。
はい、まあ、いろんな彫刻とかですね、はい、絵が、側面やらいろんなところに、部屋の内部にもありますけどね、最もその芸術性そのものも、ね、非常に、まあ、高いわけですけども、もっとねその、奥にね家康公からの伝言がねいろいろこう隠されてるというところにね、
は
い、
あ、まあ、
その、彫刻なんかのねあの本来の意味を、まあ、があると思いますね。
その辺のことは、はい、お聞かせいただきたいですね。はい、
まあ、私たちが言ってこれは見どころなんだよっていう、まあ、全てが見どころなんでしょうけれども、宮司さんから見てここだけは見落とさないでぜひこの教えを知って帰ってもらいたいというところはあるんですか。
はい、ありますね。まず正面にね、拝殿のちょうど皆さんがお参りされるとちょうど頭の上になってちょっと見えにくいんですけども、そこに芝温光の亀割りという彫刻がございます。
亀割り、
はい、これはですね、まあ、構図としては三人の人がそこに、まあまあ、掘り出されてるんですけれども、中国のですね北宋時代、はい、まあ、日本で言えば平安時代になる時代ですけれども、有名な政治家で学者で芝温光という人がおりました。
はいはい、
その方がですね子供の時に友達と遊んでたら友達が大きな水がめに落ちてしまいました。
はい、
したがって芝温光少年はですね、すぐこの割って って噛み終わって割らなければ助からないと思ってですね、近くにあった石を拾って噛みを投げつけて、で噛みが割れた瞬間ですね、で七番音高少年が石を投げてる、噛みが割れて友達が中から水と一緒に飛び出してきてるという瞬間的なものをね、はい、彫刻にしたものがちょうど頭の上にあるんですね。
そうですか、
はい、極彩色にね、
気がつかなかったな、はい、
でそういうお話を伺って、はい、また拝見すると楽しいですよね。
そうですね、それでね、それで芝本校少年は帰ってお父さんにね、高価な亀を割ってごめんなさいと言って謝るんですね、はい、そしたらお父さんがね、亀はいくら高価でもお金で買えるけども人の命はね、買えないからそれでいいんだよって、君の下のいいことだよっていうことを教えたっていう話なんです。これは何を意味するかって言いますとね、久能山東照宮にたくさんの方がお参りに来ますね、はい、そして神様になりました家康公にいろんなお願いを多分するでしょう、はい、まあ家康公は聞いていただけると、しかし家康公からもね、お参りに来た人たちにメッセージがあると、言いたいことがある、
はい、
それは命を大切にしてくれというね、いつの時代になっても命を大切にしなさいよっていう家康公からの、もし今に生きる私たちに何かメッセージが、大事なメッセージが一つあるとすればそれだということを先人が理解をしてですね、 そして家康公を残された家臣たちが、じゃあ芝本公の亀割りをここにつけようということでね、できてると思いますね。実は日光東照宮の陽明門の中心にも芝本公の亀割りがあるんですね、別にその連絡を取ったわけじゃないけれども、はい、おそらく東照宮を作るにあたっては真ん中に芝本公の亀割りを設置して家康公からの命の大切さというものを伝えていこうということですね。
それがやっぱり家康公の教えだったわけですね。
そうですね、はい、
生前の時からね、生きてらっしゃる時から、
はい、征夷大将軍に家康公がなられてね、はい、一番最初にされた仕事がですね、百姓の規律的禁止令を出しておられるんですね、それでそういうことからも、まあ、家康公の生涯というのはやはり命を大切にする、まあ、ご自分の家族の中でもいろんな不幸なことが、ね、ありますよね。ですから命の大切さというのは、ね、もっとも理解をしておられて、でどんな時代、戦争がなくなった時代であっても、やはり命と人の命が、まあ、寿命が全うできないようなことがあり得るだろうと、だからできるだけやはり自分の命も人の命も大切にしてほしいという願いがね、家康の願いがこの芝本この神割りに、ね、込められているように思いますね。
それぞれその拝殿からその周りの玉垣っていうんですか、
はいはい
はい、囲いの部分ですね、
はいはい、
そこに施された彫刻に一つ一つにそういう家康公の教えっていうのは刻まれています 。
そうですね、玉垣の腰投げ石の下に106枚の、はい、まあ、彫刻があるんですけども、ほとんどがですね、そのうち半分ぐらいは小鳥が飛んでる、花が咲いてるところに小鳥が飛んでるという彫刻なんですね、はい、やはり当時の人たちのですね、平和なイメージをそこにね、残してきたんだと思いますね。花が咲いてるところに自由に小鳥が飛んでいる、あとはブドウが鳴ってるところにリスがそれをこの食べている、うずらの方が実っているところに泡の方がですね、実っているところにうずらがそれをついばんでいる、でそういう実り豊かな世界、花が咲いているところに小鳥が飛んでいるような、当時の人たち この平和なイメージを、はい、この玉垣の周りに、ね、みんな設置しているんだと思いますね。
僕らはいつもね、左甚五郎のね、
はい、
三猫の話ばっかりしかね、
はい、
印象がないんだけども、そういう隠れたところにもう素晴らしい思いが込められた。
そうですね、まあ、今牧野先生がおっしゃいました、三猫とおっしゃいましたけど、多分猿の間違いじゃないかと思いますが、それは日光東照宮のね馬屋に、ね、はい、あるんですけれどもね、まあ、猿は馬の病気を治すと昔から信じられていて、
はい、
そして、まあ、馬屋に猿がつながれてる絵なんか、はい、あるんですけどもね、
見ざる言わざる聞かざる、
はいはい、それはね、日光東照宮 その、はい、馬屋 の、 投げ石のところにね、その彫刻があるんですけどもね、はい、
こちらの久能山の東照宮にも何かそういう彫刻ってのあるんですか？
うちの馬屋の方にはね、特に何もありませんけれども、他のまだたくさんですね、本殿の周りには、あとは芝本公の亀有以外にですね、唐獅子牡丹とかですね、
唐獅子牡丹、はい、はい、
それからひょうたんからコマとかね、いろんなものがありますけども、はい、一つ一つねやはり彫刻にですね、家康公からの私たちに対するメッセージがね、うん、あるというふうに私は思ってますけどね。
今ひょうたんからコマっておっしゃいましたけれど、はいはい、それは
ひょうたんの中から馬が飛び出してる絵なん、はい、
あ
の彫刻なんですね、
まさにコマ、
はいはい、まあありえないことですよね、ひょうたんの中から馬が出てくるのはね、はい、しかしまあ世の中にはありえないと思うようなことがありえるので、まあ、誠実に生きてほしいという意味でしょうかね、はい、
やはりそういうところにも家康公の教えなんですね。
そうですね。で真ん中にその芝うんこの亀割りがあり、で左にひょうたんから駒があり、はい、右側に孔子老子孟子の三賢人があります。でこれはですねやはり死ぬまで学べという家康公のメッセージですね。家康公がこの静岡にお見えになったのが、大御所としてお見えになったのが65歳、その天下人がですね林羅山というその、はい、家庭教師を連れてきてるんですね。でその家庭教師がなんと26歳ですね。で家康公が65歳の時に25歳の家庭教師をね連れてきて、
はい、
そしてそのちゃんとね講義を受けて、でそして約1万冊の本を家康公が江戸から持ってきてるんですけども、それを林羅山が全部整理をして、そして駿河文庫という図書館を作って、そして家康公にもちゃんと講義をして、家康公はその学者に対してまたいろんな、この注文を出していると、銅活字を作って、今からは本がたくさん必要になるから金属活字で本の印刷をしなさいとか、そういうことを命じながらも専門家からいつも学んでですね、いい加減な勉強の仕方じゃないんですね、必ず専門家を呼んできっちりとですね学んで、でそしてそれがいかに世のため人のために役立つかという非常に実学的なね方でありますけれどもね、いつも学ぶで、そしてそれが世の中にどうやったら役立つかということを考えて、そしてそれを実行するというね方ですので、多分死ぬまで学べということで孔子老子孟子がね私はあるとね、ここに思ってますけども、
それこそ戦国時代のね厳しい時代を乗り越えて、
はい、
本当にあの大変な人に優しいというか、そしてあの、うん、みんな学問に専念して真面目に働く、そういうふうなその教えをね本当にあの皆さんに広めたいっていう思いが東照宮にこう込められているっていう感じですね。
そうですね、あのもう家康公のもうそういう生涯の中からね、あの素晴らしいところを、まあ、私は、まあ、皆さん方に伝えていくというのが私の最大のね仕事だと思いますし、はい、まあ、なぜ家康公がそういう、ね、立派な方になられたかということを考えていくと、やはりその、少年期に人質として11年間静岡におられて、その時に臨済寺の住職がいろいろその、家康公に教育をされた、まあ、そこに、まあ、大きな、ね、ものがあると思いますね。
そうですね、はい、でも人質の時代も静岡の人たちは優しかったんですよね。
そうですね、うん、はい、
そういう思いがねきっといい、人格形成のね基礎にもなっていたのかなと思いますが、それからグイさん、あの家康公は戦国武将で征夷大将軍なんですけど、皇室とか天皇陛下に対する思いは非常にその熱いものがあったようですね。
もちろん皇室に対するねもう思いはこれはもう戦国武将誰でもみんなあったと思いますね。
中には自分が天皇陛下に取って代わろうという武将もあった時代ですけどね、
まあ家康公の場合にはちゃんと自分の立場をわきまえておられるというふうに思いますけど、はい、
まあ、そういう関係の中で毎年4月の17日でしたか。
はい、4月の17日が、まあ、家康公の、まあ、ご命日になりますので、はい、4月の17日が大祭ということになります。
はい、その時はもう徳川宗家が必ずご出席を未だにされている、
ね、はいはい、徳川ご宗家とそれから、まあ、尾張のご当主いつも、ご参列を、ね、いただいております。はい、
それだけ、まあ、本当に徳川家康公の思いがこの駿府の久能山東照宮に込められていて、それを代々徳川宗家がね、
はい、
まあ、叩いて守ってここまで続いているということがやはり素晴らしいですね。うん、やはり 安子の魂は久能山東照宮にありと、はい、そんな感じですか。
そうですね、はい、
東照宮に一応、墓所といいますか、はい、廟があるわけですよね、
はいはいはい、
日光の方にもありますよね、
はいはい、
こう分かれて眠ってお眠りになってらっしゃるんですか。
いや、すべて私は久能山東照宮にね、ご遺体はあると思います。はい、あるからいい、ないから悪いという話じゃないんですが、総合的に判断して、久能山東照宮にすべてはあるというふうに思います。家康公を祀るですね、お墓に類するようなものは全国で10箇所ほどありますのでね。
そんなにあるんですか。はいはい、あ、そうですか。
いや、今年はもう平成23年度の、この番組のですね、最初 のお客さんに、
はい、
静岡東照宮の宮司さん、
はい、
お茶屋宮司にお越しをいただきまして、縁起のいい、しかも未来の明るいお話をまず、お聞かせをいただきまして、今日は本当にありがとうございます。は
い、
また来週、
あ、
次の番組もぜひ、引き続きお願いをしたいと思っておりますので、
はい、ありがとうございました。はい、
徳川家康子の教えをね、こう、いただきながらまたお参りしたいと思いますので、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。